おはようございます。タニアツの Just for You。 タニアツからラジオの前のあなたへメッセージ。
Just for You。
人生をフレッシュに演出するプログラム
Just for You。 この番組タニアツの Just for You はカリスマ保険アドバイザーにて関西経済を熱くする魂のメッセンジャータニアツが元気あふれるパワフルな起業家をピックアップ、その人生観を伝えることであなたに元気をプレゼントします。
タニアツの Just for You。
この番組は大阪産業創造館の応援でお送りします。タニアツさん、おはようございます。
おはようございます。
さて、今日はね、製造業、
いい話ですよ今日
ね。したいと思うんですけどね、はい、やっぱりね、この番組一番製造業のことをやるときに問題なのが、製造業の職人さんは腕はあっても頭が固いという、
というか発信力とかコミュニケーション能力とか、ね、交渉とかいうのちょっと苦手なイメージありますよね。
今日は柔らかいんですよ。
そうそうそう、柔らか頭の、ね、素晴らしい、
まあ、2つ紹介しないといけないと思います、はい、まず有限会社、小玉製作所、ここはですね、特殊溶接のノウハウを持ってます、
はあ、
でさらに例えば生野区に限らず大阪にいろんなハイレベルの、製造業者さんがありますけど、それをまとめてですね、アッセンブリ119というですね、
これがすごいな。
これは何というんですかね、ユニオンというんですかね、組合というんでしょうかな、まあ、その、まあ、プロデューサー、
そうですね、
窓口、
はい、いろんな製作会社を束ねてはると言いましょうか、
はい、はい、有限会社小玉製作所代表取締役の笹尾京三さんです。おはようございます。
おはようございます。
はい、ということでですね、まずですね、小玉製作所の方からね、ちょっと聞いていきましょうか、はい、まず特殊溶接ってどんな感じなんですかね。
溶接にはいろんな種類があって、まあ、うちがやってますのは抵抗溶接という、電気つけたい部品に電流を流す、で流れにくい、要するに金属ステンレスとか、でその時に電流流して流れにくいもんですから発熱するわけなんですけど、その発熱を利用して引っ付けるというような、そういう、抵抗溶接絶というような分野ですね、
はい、やっぱそれって結構特殊な感じですか。
一般的、本当ね、多分電車なんか乗ってられてたらね、結構見てはるんですけど、本当身近な溶接でもあって、でその低空溶接が普及したがために、やっぱ車の産業コストダウンとかも全部それが現実化したと言って過言ではないぐらいの、非常に合理的な溶接なんですけどね、
はい、
でそれ一般、だからメジャーな溶接なんですけど、その溶接方法をいろいろ特殊な案件、要するに部品に対して の、 対応する道具を作り出して、で溶接するというような、だから特殊エリアの溶接加工の領域を広げてるという、
はい、
でこの特殊エリアの溶接、溶接以外にも例えば大阪は
そうい
ろんな特殊な、うちにしかできんというところが容器あるわけですけど、これをまとめているのが、アッセンブルブリ119、これを、まず概要をちょっと説明していただきます。
そうですね、はい、発端というのはその溶接、今で47名になるんですけど、父親の代からやっておりまして、で、大体主要のお客さんが、大体月、200から250社ぐらいが、いろいろお客さんとして、部材を持ってきていただく、で預かって溶接すると、そういう、お客さんというところがもともと47年していろんな形で出来上がってきてるんですけど、で、過去はそっちお客さん、要するに200、
200社がお客さんじゃないですね、板金の人とか、いろいろそう鉄関係の、
そうですね、
はい、
加工でいくとちょっと分かりにくいでしょうけど、プレスで板金、エッチング、切削、そういうような製造業で分業制なんで、そういういろんなお客さんが出入りされてたんですね。で過去はそのお客さんっていうか、その分業されてるその専門業者さんしかの方向でしか見てなかったんですけど、逆に、よく考えるとこの人たちでいろいろできるやんというような意味合いで、その政策に対しての、大体巷で困られている案件というのが、たまたまポツポツといろいろ相談事が来たんですね、っていうのが何やったら、うち溶接をやってるのにこういう加工できるの知らんかとか、結構そういう全然ジャンルの違う加工屋さん知らないかということで、結構電話で相談を受けたりしたんですね、でよく考えると、それだけよく知ってるっていう認識がやっぱり 相手さんにあったんだと思うんですけど、うん、まあ、業者をですね、うん、で要するにその知ってる、まあ、その受け皿となる、まあ、というか、お客さん200から250社ぐらいのところの今までお客さんを逆に受け皿という形に、まあ、言い方悪いですけど、まあ、バックボーンですよね。で切り替えて次営業をかけたところはやっぱりいろんな困った案件が出てきて、うん、で巷で皆さん、今、まあ、例えばデザイナーさんですよね。デザイナーさんなんかでも鉄工所というところなんか今現状は外注さんとして持ってられるんですけど、そこでできないって言われてしまう。であとそこで限界と言われてしまう。だから政策にあたってはそれがリミットというか、それ以上のもの作れないというような。で来られた時に、いやじゃあ素材これに変えたらできますよとか、でじゃあそうならこうもっと薄くしたいんですけど、でもその時に、あ、自分とこね、児玉製作所ではちょっと無理やけど、お客さんの A さんに頼めば、あ、そこはできるだろうと。で同じような ABC とやっぱ同じような分業制で業態はあったとしても、あ、 A さんの、まあ、Y さんなら、うん、A 社の Y さんなら無理も聞いてくれるし大丈夫だろう。
じゃあこれは児玉製作所の笹尾代表が40何年でしたっけ、はい、2代目、はい、47年とそれから長い間仕事して来られた人脈を総まとめにして、叶われなかったようなものでも叶えれるようなものができるようになるというグループを作られているという、 ようなご理解でいいんでしょうか。
そ
う、
ね、はい、まあ、そのグループというのは、その依頼された案件に対して随時変わるんですけど、
だから特定の、ちょっとこうね、ラジオで伝えにくいのが難しいんですけれども、はい、うん、まあ、いろいろな業種の方が取りまとまって窓口に、笹尾代表が窓口になられて、いろんな、まあ、今までかつてない政策でもですね、受注いただければ窓口として叶えることができますよというようなイメージでいいですか。
そうだね、はい、まずは考えますという。
ですから119番になってるわけですね、はい、アッセンブリ119、
うん、これ緩やかなこの、まあ、連邦というか一つのなんか大企業ぐらいの組織ですよね。そうなってくると、
まあ、大企業までいきませんけど
250社ぐらいの特殊な、まあ、ね、いろいろなデザイナーあり、はい、あと何があります、職人さんあり、企画さんあり、
設計会、構造設計とか、
構造
設
計、はい、じゃあ一つの会社みたいな、
そうですね、
もうどんなことでも叶えれるような、うん、こういろいろなところが集結して、児玉代表が取りまとめられて、はい、ちょっと難問的な政策が来ても、あの人とあの人やったら納期もしっかりしてるし仕事も大丈夫やから、はい、長年僕が付き合ってるから、ちょっとこう まとめて、うん、予算いくらで、あ、じゃあ納期までに、一つここ窓口ワンストップで上げましょう。
そうですね、
すごい、はい、いい話よ ね、
いや多分ね、例えば俺やったら全部一人で注文するわけで、うんうんうん、ホームページ見て調べる、はい、こんなんで分からないと思うんです
よ。分からないわ、誰に
言った
らいい
か、目利きがね、
はい、
どんな仕事しはんのか ね、できますよ言ったってね、仕事が荒かったらあかんし、
ホームページ見たらみんな一番ええことしか書いてないんですけどね、はい、でこれもうその問い合わせはどれぐらいあるんですか月間。
まあ、児玉製作所も一緒になってこう来られるんで、まあ、お客さん要するに答えてくれたらいいということで、だから、アッセンブリというわけでトータル的には、まあ、そうですね、まあ、2月はちょっとね、結構
でも電話鳴りっぱなしやったっ
ていう、うん、2月は本当そんな状態でした ね、だからちょっとすみません、件数はちょっと今ずっと増えてますから、ま
あ、先ほどお伺いしたようにちょっと利益はそんなにね、うん、1個とかいう注文とか結構時間かかったりとか予算もそんな取れなかったりとかいろいろあるでしょうけど、活気ありますよね。
そうですね、
うん、そしてやっぱり皆様そのいろいろな集まってらっしゃる会社さんにとってはすごく頼もしい存在、
ね、あ、もう今逆に本当喜ん、うん、手伝っていただいてるところに喜んでもらってますけどね。
いや、新しい会社になるかと思いますね。
ありますね、ありますね。
ねえねえねえ。
タイさんもね、これも絶対オンエアにちょっと入れときたんですけど、うん、ホームページ、うん、成功してらっしゃる。
そうそうそうそうそう。
これもね、ホームページもほとんどの特に製造業のね、はい、ホームページ、うん、巻いたら何も動いてないね、はい、何も起こらへんね。どんな風にやったんですか。3つって聞きました。
一つは児玉製作所、
そうね、児玉製作所の中にも2つ分けてるんですね、はい、溶接部門と、はい、それと精密板金試作というような、はいはい、まあ、携帯電話の中の、まあ、例えばですね、はい、携帯電話とかデジカメの中にちっちゃな板金パーツという要するに金属部品があるんですけど、はいはい、まあ、それを要するに量産化される前には当然開発段階で試作というのはやるんですけど、はいはい、で1個から作るというような、まあ、その分野と、 であともう一つはアセンブリー119で、うん、制作プロデュースということで、アップしてますけどね。
さっきね打ち合わせで言ってましたけど、何がヒットして注文になってるかは分からんと。
いや分からんわけではないんですけど、
分からんわけではないんですけど、
ちゃんとできてますけどね、
う
ん、
とりあえずいろいろなところにするということですかね、はい、コツとしたら。
いやね、やっぱブレたら絶対ダメやと思うんですけど、はい、っていうのが、やっぱりお客さんが自分たちが発信していることに対して全然ずれた相談事が当然何社かこう出てくるわけなんですけど、うん、でなぜ来たか、なんでうちに相談してはんねやろということをまず考えていけば、うん、次の答え出てきてますよね、うん、でそういう困られたことが2つ3つがこう重なってくると、ということはもうそういう商材というかそういう一つのキーワードがもうお客さんに求められているということなんで、それをすぐさまアップという、
あ、すごいヒントになりました、はい、なんで相談に来たかをいつも考える。
そうですよね。だから子ども政策書って何ができるんや、いや何が得意なんや、どこの部分が得意なんやということをこうちゃんと具体的に書いてあるということですよね、うんうんうん、で探し当てられて、で、まあ、いろいろ次々見ていかれたら広がりが出てくると、うん、まあ、こんな感じかもしれませんね。相当、まあ、社長先ほど聞きましたらお勉強も産総監の方で総さんっていうね、村上先生で、まあこれ超有名どころのホームページの製造業ではもう一人者であるまあホームページをお作りになっていらっしゃる先生のもとでも相当勉強されているみたいですね。
はい、はい、いや今日はいろいろヒントをいただいてありがとうございました、はい、今朝はですね、有限会社小玉製作所の代表取締役社長の笹尾恭三さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
谷敦のファイナンシャルアドバイス。このコーナーは関西の中小企業とともに歩み、悩み、笑い、中小企業を熱くするファイナンシャルアドバイザー谷敦が難しい財務の話にキラリひらめくヒントをお伝えします。さて谷さん、
はいはい、
まあ、やっぱりね、高齢化社会になってきますとですね、介護保険
100歳以上すごい多いらしいです。
もう100歳以上ね。もうとにかくね、世の中はですね、実はもう老人のいない、ね、高齢化社会を作ろうやないかとかいろんなことを言ってますが、やっぱり、ね、介護のいる人が出てきます、
うん、そうですね。
で、ただ15社もやっぱりこう保険会社扱ってて、うんうんうん、やっぱおすすめの介護保険ってどんなのなんですかね。
あんまりね、介護保険ってほど実はおすすめなくてですね。
あ、そうなんですか。あ、ないんですか。
あんまりないんですけど、はい、まあ、一つね、一時払いっていう、はい、まあ、払い方は一時 で、はい、で、あとちょっと国の介護って、ね、結構厳しくてですね、はい、毎年毎年認定決めて、その認定落ちたらちょっと介護保険でこう補助してもらえないとか、結構毎年毎年認定したりするんですね。
あ、そうなんですか。
私が一つだけ自分が入ってる介護保険がありますよね、はい、それはどうなのかというと、一時払いで、まあ、例えば100万預けます、はい、でね、ちょっとね、捕まり立ちしないといけないような、ってこれ別に介護っていうレベルのイメージじゃないでしょ。
まあ、杖ついたらね、
そうそうそう、ちょっとこう伝え歩き言いますかね、そういうのになった時に、はい、1回認定ドクターから受けます、
はい、
そしたら、まあ、100万払って、あと年間100万円の介護保険がずっと生涯出るとか、はい、そういうすごいいいのが一つありますね。
生涯出るんですか。
そうなんですよ。で、1回認定受けたら来年国 の、 介護みたいに認定受け直さなくてもいい。で、生涯ずっと介護の保険が出る、はい、そしてもう一ついいのは、途中解約してもほぼ戻ってくる。そういういいのが一つ出ましたね、
やっぱりこう認定が、ね、うん、あるということで、やっぱ毎年ヒヤヒヤしないといけないですからね。
そうそうそう、
はい、ね、谷敦のジャストフォーユー、ご案内は
谷敦と
僕バンディがお届けしました。それでは今日も一日
あなたにジャストフォーユ
ー。この番組は大阪産業創造館の講演でお送りしました。